歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴女フリーアナウンサーの小川さなえと、戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平に代わり、軍師マイトさんがお届けします。今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。というわけで始まりましたよ、マイトさん。
始まりましたね。
うん、
はい。ちなみに今日はテイク1です。
はい、
はい、はい。
うん、前回、
うん、
私が北海道の端っこの博物館、
はい、
資料館、
はい、
をちょっとご紹介したんだけど、
はい、
まあ、マイトさんからは、
はい、
あれよね、もうちょっとその北海道の端っこを取り上げるなら、うん、なぜそこに興味持ったかっていうのも語ったらよかったんじゃねっていう、ね、感想をいただいて、
うん、そうなんです、この収録の前ね、うん、はい、
そう
はいはいはい。というわけで今日は僕からお話しさせていただける、うん、ということなので、ですね、はい、星の歴史いこうかと思います。
おー、面白いね。
あ、まあ正確に言うと天体観測の歴史って言った方がいいかもしれないですね。
ほう、それはそれで、むしろ面白いよ。
うん、で、
うん、
前の回とかのほら、いわゆる軍議というか公開の会議をやった時に、うん、歴史の端っこって何ぞやみたいな話をしたじゃないですか。
うんうんうん。
で、僕にとって端っこって多分ね、うん、地理的なものだけじゃないと思ってるんです。
はいはい。
うん。記録一個一個、それこそ僕歴史の端っこだと思ってるんです、うん、実は。
うんうんうん、
うん、でこれは実は学問的には間違った記録であろうとも、これはねすごく価値があるっていうのが学問的な考え方です。間違ったやつでもね。
うんうん、
うん、で記録がないと正しいとか間違ってるとかっていうことすら僕らは知らないで過ごすんですよ、一般的にはね。
確かに、
うん、うん、でこれ間違ってても記録されてたから良かったねっていうのが結構示されるジャンルってあって、そのうちの一つが天体観測なんです、
うん、ほう、
うん、でなんでかというと、うん、もうそれこそ天動説地動説の話なんか一番わかりやすいですけど、
うん、
うん、ね、人類はその星と自分たちとの関係図、それこそ地球が動いているのか星が動いているのかみたいな感じの前提を、うんうん、見方を変えることで本来のその星と自分が住んでいる地球という星との関係とか、それこそどこがどう動いてどうなってるかっていうのを、説が変わることで見方を変えることができるようになってきたっていうのがここまでの歴史。
うーん、
うん、見方を変えると、その見方が変わる前の人たちはある種自分が信じてる説を前提にして星の観測をやってるんですわ。
あー、確かに確かに。
うん、だからね、間違ってるとか間違ってないとかの話じゃなくてね、見たらこうでしたって言っている、
うんうんうん、
だからある意味後世からするととんでもないことを言ってる記録っていっぱい残ってるんです。
ほう、
うん、例えばね、
うん、
うん、江戸時代、
うん、
はい、小説天地明察あたり読んだ方は覚えてらっしゃるかもしれないですけれども、はい、映画にもなりましたね、
うんうんうん、
はい、渋川晴美っていう人が、朝廷がそれまで、使っていて日本のオフィシャルだというふうにしていた暦を、天体の正確な動きを生涯をかけて解明して、はい、朝廷の暦の前提を覆したなんていうお話がありましたが、
うん、
実はその彼ですら、うん、勘違いをしている記録を残しています。
おお。
ね、今だったら僕たちは地球に一番近い惑星って月だってことを知ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい。渋川さんはね、金星の方が近いっていう観測をしたことがあるんです。
ああ、なるほど。
うん、それはね、見方でそうなっちゃった、うん、で常にそういう構造だっていうことを本人が言ったわけじゃなくて、当時の彼の観測上、うん、あの月と金星が重なったような時にどっちが正、うん、あの手前かっていうのを見方を完全に履き違えて真逆の反応をした記録を残してます。
うーん、
うん、でなんで彼がその見方をしたかというと、うん、中国由来の天文学の入門書にそう書いてあったからそう見たっていう説が最近有力です。
なるほど、
はい、つまり前々回で言ってた認知のバグです、これこそ。
はいはいはい、
はい、でもバグだと本人は多分思ってません。
そうね、
うん、
疑ってもいないんだろうね。
下手すら疑ってないかもしれない。
うん、
うん、だから後世から言えばあの人たちは分かってなかったねの一言で片付けられるんだが、うん、でもちゃんとこの記録の重なりから人類が、まあ、人類というかその当時の人が天文学をどう見ていたかっていうフレームを知ることができる。
うん
うんうん、だからある意味間違いは学問の元であり、うん、後世に向かってのいい肥料なんですっていうのが天文学の歴史を見るとすごくよくわかる。
うーん、
うん、そう、だからあえて小川さんに近づけるんだったら大河ドラマはこうあるべきだの話なんかまさにこの延長線上にあると言っても過言じゃない。
まあ確かにね、このフレームの中で研究をしましょうっていうことになってるから ね、うん、
そう、このフレームで大河ドラマの昔の〇〇は良かったって言うてるかもしれないけど、うん、その〇〇の大河ドラマの史実歴史考証が間違ってたら果たしてそれは時代を感じてるということになりますかっていう話と同じことが天体観測の歴史で起きてるんですっていう話だったんですね。
確かに、まあ、例えばそれこそ、うん、今私たちの中では、うん、宇宙の始まりってビッグバンが、うん、爆発して、
うん、
でそれで空間が生まれて広がっていく中で、うん、星々が生まれたっていう風に認識してるけど、
うんうんうん、
それ誰もね、うん、こう本当にこうでしたっていう風に出せない状態だけど、うんうん、そういうもんだと思ってるからそのフレームの中で研究が進んでるっていうね、うん
うん、そう、
後年ビッグバンないですよって言われるかもしれないしね、
うん、そうで、ビッグバンを前提にして作ってた研究結果が全部違ったってことは、うん、土台が全部崩れるってことは起きうるんです。でもこの積み重ねをやってきたことで分かることもあるし、うん、そもそもこれを間違ってることを間違ってるかどうか分かんないけど記録するっていうことは学問上の歴史的な振る舞いとしてとても誠実であるというふうに評価ができるのが、うんうん、特にこの天体観測の歴史だったりするんですわ。で、うんうん、そもそもね、もう小川さんもご存知の通り、うん、古代の日本は中国に真似てというか、うん、中国たろうという意識がすごくあったから、それこそ暦の考え方もみんな中国式にしてました。
うん、はいはいはい。
はい。で実際に記録上でも640年前後から、うん、暦を見る、つまり天文観測を専門にする部署がありました、はい、今のなんとか省みたいなものがあって、
うん、
でその人のお仕事は終日空を見ることです。
なんかもうひまわりのこう、ね、観測日誌を書くがごとく、
うんうん、そう、
毎日の星を見て、はい、それをこう、はい、書くっていうね、
はい、ただしこの書いたものは門外不出とされていました。はい、これは中国の歴史知ってる方はそうでしょうなと思うかもしれないですけども、天っていうものの尊重する意識が中国にはあって、だから天体の動きで何かよからぬことがある風なね、実際そうか別としてね、風なものが見られた時はそれは当時の治世者、まあ、いわゆる天皇に当たるんだと思うんですけど、まあ、天皇か当時の例えば蘇我氏みたいな支配系の人たちに当たるんだと思うんですけど、うん、その人たちの政治が良くないからこういう星回りになったんだっていうふうになりかねないという認識を当時の朝廷は持っていた。はい、なので毎日の記録は門外不出でもうこっそり出されていた。しかも機密文書のごとく。はい、で後に観測台が作られます。今の観測所みたいなところが作られていて、うん、そこで毎日見ていたなんて言われてるんですが、うん、 さらにこの先時代が進むと、今度はここに占いが絡んできます。
はいはいはい、
はい、なんでこの星空なのか、そしてこの先どういうことが想定されるかっていうのを、今度は占星学、占いの学って書いて占星学と絡めて、朝廷に献上されたなんていうふうに言われています、
うんうん、
はい、当然これをやった人たちはもう国家機密を握っているのと同じような扱いを受けるので、うん、身分としてはそんなに高くないんだが、うん、国家公務員であり、かつ他言無用、そしてそのための器具みたいなものは持ち出し厳禁はい、
うん、
という生活をしていて、ただしこの人たちは割と天皇に近いところの、ポジション、もしくは天皇に直接その文書を提出することができるパイプを持っていたなんても言われています。
お目見えできるんだね。
まあお目見えをできたというよりも、あの直接提出できた、他の役所を挟まないで直接提出できたぐらいの感じだったと思います。
なるほど、うんうんうんうん
うん、うん、つまりその人たちの、それこそ政権の中枢にいる人たちっていうか、まあそもそも天皇とか支配系の人たちの運命を決める予言の要素ですから、うん、そういう意味でいくとね、はい、
そうすると、まあ時の権力者がそこに間に挟まって情報操作をするっていうことはできない情報の流れが作られていたってことね、
うんうんうん、はい、そうです。ただし、うん、逆を言うとこういうことをやってるがゆえに記録としてちゃんとあの先生学、うん、広い意味での先生学、そして記録としてのある程度のファクト認識みたいなものとして残ってはいくのですが、ただし、うんうん、忠実に残されていたわけでは当然なくはい、で記録としては、こういう空でしたっていうのが抹消されてたっていう事例も多々あるそうです。
ほう、
逆を言うと、うん、ものすごく政権の運命に影響を与えたという記録の隣に必ず天体の記録が残っていたりするんで、ある意味結びつけられたものだけ残ってたっていう指摘もあったりする、
はいはい、なるほど、
うん、だからそういう意味でいくと学問ではなく、うん、比較的権力者による国家記録 あのエビデンスとして使われてたみたいな感じの方が近いのかな。なのであの、ある程度ファクト認識はしているという要素はありつつも、うん、さっき言った通り、元のフレーム、見てるフレームが違うんで、捉え方を間違ってたものも当然ありましたし、
うん、
はい、意図的に書き換えたものもありましたし、
うん、
うん、なんだったら、こう見、A って見えたけど、いや、本来は B なのにな、みたいな記録も残っていたりして、ですね、うん、結構ね、あの、後世だからこそわかる。だから後世から見ると、あ、見方としては正しい見方してるなとか、逆を言うと、例えばこれ B っぽいなーでも A かなって言ってるんだけど、後世から見ると、いや、あなたは割とちゃんと見えてますよみたいな検証もできたりするのもありましたし、逆もしかり、意図的に変えてるものもあるっていう風になってる。だからそういう意味でいくと、うんうん、科学というよりはあの権力者のあの要素フレームと非常に結びつけられていた、まさに中国的な天の意識がすごく高かった記録だっていうふうに古代では言われてます。
うん
うんうん、ですがこの記録が積み重なっていく、うん、しかもそれと占星学、つまり占いの要素も合わせて記録されていくことで、うん、最終的にこれを引き継いだ人たちが陰陽師って呼ばれていくと。はい、だから光る金明で出てきた安倍の生命があのこうなるでしょうみたいなのを予言したのは、うん、あながちデータ量だけ見ると間違った話はしてないって指摘もあったりする。
はいはいはい、
うん、なぜかというと、それはちゃんと権力者にとってよからぬことがあったって記録とその予言的なものとかが結びついてるんで、そのパターンまた来たねってなるわけだから、ある意味数百年単位の実験検証がされてるという部分ではある、
うん、
権力的な要素ね。こういうことがあったら、権力者にとってよからぬことが起きますよみたいな、そういう切り口ではデータがいっぱい残ってたのが平安時代ぐらいまでの陰陽師の、うんうん、あのなんていうかな、あの、うん、あの仕事ぶりの前提だったりするっていう話がありますね。
なるほどね。データの蓄積があったからこそ、うんうんうん、こうなる確率が高いですよっていうことが言えるわけね、う
ん、そう。そして後世の人たちは空を見て、うん、あれ、なんかいつもと違うなっ ていうものと時代の流れみたいなのを結びつけるのを結果ね物語として書くケースが増えてきます。はい、例えば、まあ、物語ではないですけれども、あの源平合戦で実はね、うん、あのあれがあったっていうのがありますね。あの日食、
あれって日食はいはいはい
はい、あの実は源平合戦で平家が逃げた後に、うん、実は日食があったっていう記録が残っていて、実は平家はこれ日食が起きることを知っていたっていう証言がありました。
うん、
だからこれが朝廷の中にいた平家の人たちがちゃんと記録の前提からこれを知ってたってことねっていう話が残ってる。
ほいほいほい、
うん、実は南北朝ではあの3つの星、うん、水星木星金星が重なった年があって、うん、その時に南北朝で、うん、あのちょうど逃げ上手の若君のちょっと今の間のちょい前ぐらいのところですけど、うん、あの足利尊氏と足利忠義のあの対立が再燃した年が実はその3つの星が重なった年だって言われる、そうのあたりだって言われています、うん、で実際にその星とやっぱり世の中はまだ揺れ動くぞっていうような書きっぷりで実は太平記で書かれてたなんて指摘もある、うん、星と結びつけられてたってことね、星が天体とね、
はい、はいはい
はい、はい、あともっと先まで遡る近代まで行くのであれば西南戦争、
はいはいはい、
西南戦争で西郷隆盛たちが負けた年に実は空が真っ赤にあの真っ赤になったっていう記録があります。
ほう、
これは当時の天体でいくところの火星と土星がほぼくっついてたというところから空がいつもよりものすごく赤く見えてっていう現象が起きたと言われていて、これを当時の人たちは西郷隆盛が空に行ったっていう、
うん、
で西郷星って10年間言われてたって言われてます。
西郷星、
はい、
うん、
うん、赤く染まったらしいですからね空がね。
うーん、
うん、というふうにこの現象が起きた原因を天体の動きと結びつけるっていうのは、うん、実は今でもそうある意味そういう要素ありますけど、それはね、うん、あのこういう歴史の積み重ねから起きてる現象の中でみんながそういうふうに捉えたがるっていうフレームからできてるっていう話なんです。
うんうんうん、
うん、でこれは現象を単純に捉えるっていう意味でそうなってますけれども、これはね、うん、近代になってくると今度はね宇宙への探求という自然科学の要素でも発揮されてきます。
うんうん、
で実はね今でも進んでるプロジェクトが一つあります。
ほい、
これで、はい、地球と太陽の距離を測ろうっていうプロジェクトです。
ほう、
はい、じゃあ小川さんに聞きます、うん、どうやって測ります？
え、どうやって測りますって、光の、
うん、
そのあでも太陽だと光跳ね返ってこないのか、
そういうことです、はい、
そうだよね、光の跳ね返りの速度で測るのかなと思いきや、はい、うん、吸収されそうな雰囲気よね、
はい、はい、うん、でそもそもどこからどこを測ります？
あ、どこからどこ、地球のどこから太陽のどこってこと？
そうでしょ、ね、よくよく考えてみると地球のどこから測りましょう、
うん、確かに
ね、
うん、
はい、意外と難問なんですこれ。
確かに、そのじゃあ地球の中心部、マントルの最深部なのか、うんうん、それとも海の平均のところなのか、うん、あの海面のね、うん、もしくはヒマラヤ一番高いところからなのか、うん、南極なのか北極なのか、
うんうんうん、でしょ、うん、で、うん、あの地球全体を考えた時には多分コアだと思うんです、うん、一番奥のところ、
はいはい
はいはい、
うん、
で奥いまだにどこだって正確に測りきれてないでしょ、
うんうんうんうん、
はい、だから、うん、測るの意外とね、うん、どこを指定にするのかが実は激難しいんです、本当のこと言うと。
確かに確かに、
はい、はい、ただ一応平面上では、うん、測ろうと思えば測れる、三角形の原理を使えば、
うーん、
うん、太陽をどこに地点にするかにもよりますけど、一応太陽と地球のコアを線で結んで、うん、で、うん、さらに多分地球の一番外側のところと、太陽の部分をつなげば一応三角形になるから、理論上はね、
うん、
うん、これの長さを 要は計算上で測れば一応理論上はだいたいこのぐらいの距離だよっていうのは出せないことはない、
うんうんうん、
はい、問題は実は太陽よりも地球のコアの部分と地球の一番端っこの部分の距離測るの実はどうやって測る問題があるんです。はい、でね、
うん、
実はこれに対する、実験方法が今のところ人類には一つ提示されていて、
ほう、
うん、あのね、あの地球に一番ね金星が近づいた時なんです。
は
ー、はい、つまり一番近づいた時に、うんうん、地球から見た金星の、あのこういうところが地球と被ってるよっていうところの被り具合を調べることで距離具合を測ることができるっていうやり方があるんです、う
ん、へ
ー、うん、ただしこの話ややこしいのが、うん、例えばね、うん、太陽は1年に1回一周しますみたいな一応誕生日と同じ考え方であるけど、
うんうん、
金星と地球は実は大きさが違うし回り方が違うっていうのがあって不規則なんです、うん、地球に最接近するのが、
はいはい、
うん、しかも北半球で見られる南半球で見られるみたいな話も厳密に言えばあって、
あ、そうか、
そう、全世界いっぺんに見られるわけではない、あ、まあ、一応見られるんだけど、はいはいはい、厳密に言えば、
うんうんうんうん、
ってこともあって実は8年見られた後は110何年後みたいなそういう不規則原理に基づいてるっていう話がありまして、はい、でその一番見られる年に、
うん、
あの全国で世界いろんなところであの観測やってたことがあります、
うんうん、
はい、この時は世界の国々はいろいろ対立がありながらもこの調査に関して言うと国境を越えていろんな人たちが協力したなんて記録が残っていて、はい、でそのうちの記録の候補地に上がったのが明治維新を遂げたすぐ後の実は日本でした。
おお、
はい、で当時江戸幕府が亡くなった後でいわゆる天文型あの記録をする部署が事実上なくなっちゃって、うん、海軍でしかその記録をやってなかった日本に、うん、突然アメリカから連絡が来て、うん、天体観測するから場所貸せみたいな連絡が来たらしい。はい、あのそれこそ世界各国から調査団が来たそうです。はい、はい、中でもびっくりしたのがメキシコから来た人たちがいて、
ほう、
で当時メキシコと日本って国境ないんですよ。国境っていうかあの国交がなくて、
うん、
あの入っちゃいけないはずなのに、いや調査だからって言って、うん、なんかアメリカがごねて日本と接触して入ることを許されたみたいなエピソードも残ってたりする。はい、でねこの天体観測要は金星を観測するために当時の最近、うん、最新機器が導入されました。カメラとかもね、うん、そうだし、
うん、
あのちゃんと撮るためにあの今でいうところの、 あのなんていうかな天体観測器具望遠鏡みたいなものだとかそういういろんな当時の最新機器が使われていってなもうそのタイミングそんなにたくさんあるわけじゃない、うん、ちょっとでも天候暗いと見えなくなっちゃうからっていうのがあって、
うんうんうん、
はい、あの世界いろんなところでこの記録がされてで日本も、うん、あの記録がされました。それが当時の横浜の野毛。
へー、
あの横浜皆さんイメージないかもしれないですけどあの浜っていうぐらいだから、うん、低地かなと思いきや実は高いところもあって、はい、高いところは言われてあの高級住宅街的なところもあって結構ね、
はいはいはい、
年収高い人が住んでたりするんだけど実はそこで、うんうん、メキシコと日本の合同調査団があの当時の金星が一番近づいた時の観測をして、うん、実は誤差の割と少ない範囲での観測に成功しましたよっていうお話があって今でも記念碑が残ってます横浜のげところでね、はい、で今となっては世界がこの歴史の端っこを作ってるんですよ。そういう意味でいくと
なるほど。
そうだからこの記録が、まあ、今でこそ多分最新というか、まあ、科学検知で基づいてるから、まあ、そうそう大外れはしてないけど、うん、至ってまだ答えに至ってないんですよ、うん、仮説の検証結果をやっているだけで、
うん、
それこそねあの月には一応行ったっていう点にはなってるけどそれ以降の星にはまだ行けてないわけで人類はね、
うんうんうんうん
うん、でも行ってないのに 大体の原理がもうつかめてきてるんですよ、うん、昔よりは。
うんうんうん、
うん、それはね、もうある意味実地検知もそうだし、あの計算器具もそうだし、何より、うん、あの間違っている記録の積み重ね、だって正しいかどうか分かんないけど記録し続けていること、うんうん、でほら答えがあるであろうってみんな思ってるからおかしいなってなるわけですよ、うん、空見上げた時に。うん、それこそ天地明察でもありましたけど、おかしいな、計算上はこういう光景になるはずなのにあれずれたみたいなことが起きて、
うんうんうん、
でこのずれを再検証するために数十年かけてる、次もう一回この機械が来るまで時間かかるから、うんうんうん、っていう人の人生あっという間に食い潰すほどの実験時間が必要になってるんです、天体観測って。
確かに確かに、
うん、うん、これ間違ったやつで終わっちゃったらその人の人生ダメかって、そうじゃないでしょっていうことを後の人たちが証明してきてるっていうのがこの話で、うん、だからね、端っこ舐めちゃいかんのですっていうのが天体観測の歴史見るとわかる。
なるほど。
うん、
だ
からなんか面白いなとこの記録のやつ見ててよく思います。だから僕たちが今それこそ小川さんの例でいくと大河ドラマうんぬんかんぬんとかって言ってるのは、うん、その当時は話題になりましたけど、多分ね前後10年ぐらいはね同じこと言ってるし、もしかしたらめっちゃ前進してないかもしれないこの議論ってすら思うっていう話でもあったりするなって思いますよ、うん、天体の歴史とかを見ると。うん、
うーん、
うん、でやっぱりねこうだというその正解とかもうこうなるであろうっていう定理みたいなものがあるはずなのにそうならないっていう、
うん、
うん、でもう一ついいなと思ってるのが、あの間違いを何て言うかな、進歩のための条件みたいにやっぱりするんですよね、この手の学問ってね。
はいはいはい、
だって答えじゃないかもしれないじゃん今考えてるものが。
うんうん、うん、確かに
冒頭の方で話した渋川さんの話なんかそうですよね。金星が一番手前にあるっていう見方は普通に考えたら、うん、今だったらありえないんだが、うん、彼にはそう見えた。
わかる、うん、それこそダーウィンの進化論、
うん、
もう私たち当たり前に受け入れてるけど、
うんうん、
人類に関して言えば、
うん、
そこはミッシングリンクがあって、
うん、
検証しきれないっていうのもあるじゃない、
うんうん、
でもそういうもんだって私たち学問的に刷り込まれてるから、
うん
うんうん、ねえそこ後々、うん、いや人類に関しては進化論は当てはまりませんっていう大どんでんがあるかもしれないしね、
うん、まあ実際にもう起きてますからね、あの人間のポテンシャルはもう基本的にもうここ数百万年ぐらいもうまるで変わってなくて、むしろ脳みその方だけは情報過多になりすぎてて、体の方は実はバランスが取れてないよっていう研究もあるし、 DNA であの人間の人格とかが変わるってあの決まるっていうのもそうだっていう説とそうじゃないって説と両方あるし、今ねいろんな検証がなされているんで、あのどれ信じても多分ね絶対の正解にならないっていうのが今の検証状態ですもんね。うん、っていう中で僕たちは物事を見てて、これに関してああだこうだ言ってるっていうのが昔もそうだったし今もそうだし、うんうん、でもとても大事なのは間違いをダメではなくて間違いは発見であるっていうことをやってるのが学問検知のすごくいいところだと僕は思ってるので、
うん、
うん、だから今いろいろ吸ったもんだやってるものがそういう風に捉えられるといいなと僕は思ってるし、なんだったら最近ある大河ドラマとか歴史コンテンツのああだこうだ言ってる話もそういう風に決着すればいいなと僕は思ってます。
なるほど、
はい、
うん、
というわけであの歴史の端っこが詰まってる、はい、天体観測の歴史でした。
マイトさん節炸裂だね。
うん、結構面白かったですよ、うん、今回調べてみて。
確かに、うん、こういう切り口のお話が聞けるなんて全然思ってなかったからめっちゃ新鮮。
うん、ちゃんと頑張りました。
お疲れ様でした。
いいえ、 いやだからこれも正しいとか間違ってるの話をしたいわけじゃなくて、うんうん、これはね、あのダメとか失敗とかじゃなくて発見なんですって。で歴史の端、歴端ってある意味旅に出るって発見だって前なんかちらっと言ったのも僕から言わせればこれで、うんうんうん、だからこうじゃないみたいな話は意外と、うん、いや意外とそうかもよっていうことがありうりますからね。はい、いつでもどんでん返しが起きますし、起こしてほしいってみんな思ってんだから、う
ん、そうね、
うん
うんうん、予定調和でお決まりのパターンじゃなく、うん、みたいな、
うん、で起こしてほしいって言ってるのにそうじゃないとダメって言ってるっていう、うん、相反する2つのことを言ってるわけでしょって思うから、
人間はね複雑なんです。
そうだからその複雑を複雑なまんま、
うん、
あの双方を見ていくっていうとても大切なことだと思うから、うんうん、だからそういう意味でいくと渋川さん、うん、春美さんみたいにちゃんと発見したのに、うん、ちゃんと間違ってる人もいるっていう、うん、
はいはいはい、
いいですよね。
確かに、
はい、
まあ、そういったところを切り口として持ってくる、うん、そのマイトさんの端っこ感性、うん、なかなか新鮮だよね。
はい、端っこ完成っていうのがあるんだ。なんか検定でもやります。
ここ勝手に
勝手に検定やりそうな感じになってきたよ今の。
確かにね、
うん
うん、いやでもなんかそんな感じで、うん、皆さんからのその端っこ、
うん、
今の話は私聞くまで、うん、この天体観測とかの中に、うんうん、こう端っこ感っていうのを感じてなかったから、うん、あ、なるほどね、うん、そういう見方すると端っこ、うんうんうんってなるからさ、うん、やっぱりみんなの端っこを持ち寄ったらものすごい端っこフェスティバルができるんじゃない、うん、
と思いますよ。実際今回の天体観測の記録の中でも、うん、専門家が見たやつだけじゃなくて特定の人の日記からこういう星に見えましたってやつを今の、うん、あの星の観測に当てはめると、あ、この人ちゃんと現象見えてるっていう検証もできてたりする話もあるらしいんで、意外とバカにならないですよ皆さんの端っこの日常が、皆さんが勝手に自分のことを日常だと思ってるものが、はい、
確かに確かに、
うん、
今日はちょっと学びの多い回だったんじゃない、
知らんけど
、
そうなら、いや、そうならよかった、はい、
うん、はい、じゃあ、まあ、ということでね、今日はこのあたりで、
はい、うん、
じゃあ歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残ってます、はい、今回も小川早苗とそしてマイトさんで歴史の端っこから日本を旅しました。では次回もお楽しみに。
はい、ありがとうございました。